足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう、お盆休みじゃないですか、今。
そうですね、もう大体、もうね、この放送の翌日11日は祝日なんで、はい、ね、うん、うん、まあそのあたりからね、お盆休みに入る会社さん多いと思うんで。
多いですよね。
うん。聞いてへんしょ、これ。みんな聞いてへんか。もうやめます、今日は。
いや、まあ、お盆休みはもうニュースもないしね。
うん。
足立さんもちょっと骨休みすなあかんやろ。ちょっと来週はちょっとお休みにしようかなというふうに思っております。
あ、はい。じゃあ来週はお休みということで。今週もお休みにはならないですか？
今週はならないですね。
ああ、そうですか。はい。
ちゃんときっちり解説してもらいますよ。
はい。じゃあ、はい、来週の休みの分も気合い入れて。はい。
わかりました。はい。それでは行きます。今週のニュースは8件です。アマゾンはロボット掃除機のルンバで知られるアイロボットを買収すると発表しました。買収総額はアイロボットの負債を含め約17億ドル、約2200億円だそうです。
はい、ね、ついにというか、なんというか、アマゾンが、アイロボット、要はルンバーですよね、あれを買収するっていうことで、これ結構、大きな話かなという気がします。というのは、これ、アイロボットとですね、まあ、要は家庭のこういう家電と、必ずアマゾンなんで、アマゾンのあの音声で動かすのがありますよね。そこら辺全部ひっくるめて、トータルでこれ使えるようになってくるんじゃないかなという気がします。まあ、声で、だから掃除してとか言って言うと、勝手にルンバが動いて掃除してくれたりとかですね、いろんなそのセッティングとかも、ルンバ本体を触らずに、その、アマゾンのいろんな音声を、で操作したりとか、あるいは外からね、こう音声で指示したりとか、そんなことできるようなことになってくんじゃないかなと思いますし、まあおそらくこういうどんどんアマゾンはこれから家電とかですね、いろんなその、前まで言われてた、その、家の中のね、いろんなものをネットで繋いでコントロールするっていう、考え方っていうのは、どんどんこれから取り込んでいくんじゃないかなと。多分、その、先駆けというか、第一歩としてこういうところから広がってくるんじゃないかなという気がします。
三菱地所と日本航空、兼松の3社は、東京都の空飛ぶ車実証プロジェクトに採択されたと発表しました。2022年度から24年度にかけ、都心を移動するサービスや遊覧飛行など様々なビジネスモデルを検討し、運用の課題や収益性などを検証するそうです。
これはまあ空飛ぶ車とはいえですね、まだ最初は2023年、いわば来年なんですけども、はヘリコプターでまずは離発着していろんな場所がちゃんと使えるのかっていうのをやり始めて、で、その次の2024年度になって、空飛ぶ車の今開発しているようなものを使って運用していくというようなことを考えているということなんですけども、ただとはいえですね、日本の場合は、この空飛ぶ車っていうのを考えたときに、やっぱり離発着する場所っていうのが非常に難しくてですね、一番やっぱ大きな障害になりそうなのが、電柱ですよね、電線があちこち張り巡らされているので、その辺をどうやって回避するかってなると、やはりその、 離発着できる場所がものすごく限られてくるということなので、このあたり、まあ、諸外国と比べるとひょっとしたら逆に遅れてしまうんじゃないかなっていう気もするし、日本ならではのなんか工夫をしていかないとですね、こういうものって本当の意味での実用化っていうのは難しいんじゃないかなと、なんとなくそんな気がしています。
アメリカのナンシー・ペロシ下院議員が台湾訪問した時に、台湾総統府や国防部の公式サイトにDDoS攻撃があり、コンビニや駅のサイネージシステムが乗っ取られる事件が起きました。台湾総統府によると、トラフィックが通常の200倍以上になり、一時的に公式サイトが表示できなくなったそうです。
まあ、中国のせいじゃないか、みたいなことは言われてるんですけど、まあね、とはいえ台湾は、なんだかんだ言ってもシステム全体がやっぱり中国の製品を使ってたりシステムを使ってたりするので、まあ、ある意味ね、こういう攻撃され、安い場所にあるというか、ということになってます。まあ、だんだんこれからね、こういうサイバー攻撃みたいなものが、一般化するっていう言い方良くないかもしれないけど、どんどん増えてくるようになりますね。なので、本当その、DDoS 攻撃っていうのは、いろんなところからアクセスが集中するっていうことなんですけど、その、いろんなところから攻撃させるっていうために、よく言われてる、そのウイルス、まあね、プログラムがくっついたメールが来て、で、いつの間にかこう乗っ取られて、実はその中で密かにこう、ね、何もしないでずっといるんですよね。で、ある時にこういう時に、そのコマンドが送られて、一斉に、何万箇所のコンピューターから攻撃が始まるみたいなことになるので、本当そういうところにね、加担しないようにするためにも、ウイルス対策だとか、そのコンピューターの、ね、そのシステムを常に最新版にアップデートするとか、そういったことは細かく注意しておかないといけないなと思います。
メタは、アメリカで展開していたインスタグラムでの NFT の投票、共有テストを、日本を含む100カ国に拡大すると発表しました。また NFT のブロックチェーンとしてイーサリアム、ポリゴンに加え、フローも追加されるそうです。
これは前にね、アメリカでテスト的にこう始めるっていうので、結構話題になってたんですけども、いよいよですね、日本も含むその100カ国にこれを拡大していくという発表がありました。で、そうするとですね、まあ NFT の作品、NFT で出品したりとかなんとかっていうのが非常にやりやすくなるので、まあね、インスタグラムに写真を投稿したり、イラスト投稿して、で、それが NFT の作品になると。いうような形にできるようになってくると、やはりこの NFT に対する考え方とか、多くの人たちがこうね、手にする機会、目にする機会、そういうものが増えてくるので、また一段とね、こう NFT に対する関心の度合いが高まるんじゃないかなと。で、まあ気づいたらもう使ってたというようなことになるような、多分それぐらいの広がりを一気にしてくる可能性があるので、まあね、インスタグラムどういうふうにこれから、これをうまく展開していくのか、またそのみんながね、やり取りするとか、そこに価値を見出すっていうふうに、どうやって、広げていくのか、ちょっとその辺に注目したいと思います。
千葉市のケミ川神社が、お守り NFT を始めました。この NFT は、授かってから1年経つと、お焚き上げ代わりに自動で NFT が消滅し、ご利益が切れるようになっています。
これについては後半にしたいと思います。
角川は、YouTube アニメ、世界の終わりに柴犬との二次創作ガイドラインを発表しました。クレジットの表示などを条件に、動画の一部を編集しアップロードする切り抜き動画やライブ配信での同時視聴などを YouTube で公開可能としています。
はい、こういう、まあ、コンテンツホルダーね、コンテンツを持っているところが、二次創作を認める、あるいはこういう切り抜き動画とかを使うのを認めるっていう動きがだんだんこうね、広がりつつあります。今までやはりそれをね、やろうとすると、なかなか、 もともとのコンテンツの価値が下がっていくんじゃないかっていう恐れがあって、そういうことを徹底的にこう取り締まるみたいなところがすごく厳しかったんですけども、今のこのインターネットがこれだけ広がってですね、いろんな人たちが情報発信するような、世の中になってくると逆にですね、切り取ってこうね、拡散してもらうとか、二次創作をしてもらって広げてもらう方が元々の作品にまた人気が集まってくるっていう傾向に変わってきてるんですね。なのでこれまでのそのいろんなテレビ番組だとか映画だとかですね、アニメとかコミックとかそういうのの宣伝方法とかもすごくこう変わってきて、まあいわゆるネタバレ的なもう宣伝の仕方とかね、告知の仕方とかが始まっていて、やっぱこのあたりコンテンツの見方、ものの考え方、価値観の捉え方みたいなのがすごく今大きく変化してるなというのをすごく感じます。その辺を分かった上でですね、これからコンテンツとかいろんなもののその商品とかも全てそうなサービスとかもその宣伝の仕方とか見せ方っていうのは工夫していった方がいいんじゃないかなと思います。
パナマのプロバイダー、ノード VPN が、インターネット上の個人情報についてのアンケートを行いました。それによると、日本のユーザー 70% が、できることならインターネット上の自分を削除したいと考えていることが分かりました。何を削除したいかという質問では、21% が、見栄えの悪い写真や動画、17% が、以前の職歴となりました。
はい、まあインターネットのね中でこう拡散してしまうというか、まあアップされちゃうとですね、まあデジタルタトゥーとかっていう言い方もしたりするんですけど、ずっと残っちゃうっていうのがあって、まあそれをねなんか消したいっていう人たちがやっぱりまあわからんでもないんですけれども、でそのやっぱりね7割近くの人がやっぱりそのなんか昔の恥ずかしい写真とか、なんかやんちゃしてた時の写真とか、まあいろいろなんかわからないですけど、その見栄えの悪い写真とか動画を消したいって思ってる人が多いとかですね、こう面白い、以前の職歴を消したいっていうのもなんかねこうなんか時代かなっていう感じもするし、なんかでいろいろそのこれだけいろんなことが残っていくがゆえに、なんか過去のことを消したいというのも、わからんでもないんですけど、その一方で、やっぱりそれがあるから、こうね、いろんな信用になるっていうのもあったりとかする。まあ、微妙なところがあるし、何をもっていいとか悪いとかっていうのは、その、ね、まあ明らかにね、法律に違反してるみたいなものはダメでしょうけど、ただその、ね、どの辺がその価値観になるかっていうのは時代によっても変化したりもするし、なかなかね、こういうのは難しいなという気はします。ただまあ、とはいえね、今後こういう忘れられる権利みたいなものが、やっぱりすごく重要視されてくるでしょうし、今後その Web3 みたいなものの、ブロックチェーンとかに刻まれていくっていう世の中を考えたときに、どういうふうにそこを考えるのか、新しいそのプライバシーとか、そういうものの考え方っていうのが、これから作っていく。行かないといけないんじゃないかなと思います。
総務省はメタバースの利用利活用が進んだ際にどのような課題が生じるのかを議論するため有識者で構成する研究会の初会合を開きました。将来的な進展による社会や経済への影響について来年の夏に取りまとめを公表する予定です。
まあ、メタバースもね、ここに来て、また急激にこう広がってる感があって、いろんな企業がですね、新しいサービスをどんどん立ち上げているような状態です。まあ、そうなってくればね、そのメタバースの中で、いろんなアバターはあくまでも中、その裏側というか中というか操作してるのは生身の人間なので、そのアバター同士でのやり取りの中でのいろんなトラブルとかですね、そういったこと当然起きてきますし、そこでその物を売ったり買ったりみたいなものがあると、そこの経済活動によるそのトラブルとかっていうのも起きうる可能性があります。でまたそこのメタバースだからといってこう許されることと許されないことの線引きってどういうふうにするのかってね、なかなか難しい問題、本当にいろいろ考え出すとあるんですね。 そういったところをどう整理していくのか、さらにその通信環境ですね、そこでインフラがトラブルが起きたときに一体それは誰の責任になってくるのかみたいなものもすごく難しい課題がこう出てくると思います。まあね、今はまだまだそういう課題を洗い出すところで手一杯になるかと思うんですけども、一つ一つこういうところをですね、確認しながら、まあ、法律のところも考え合わせていろいろ整備しないといけない課題、まあ、まだまだね、これからいろいろ出てくるんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
足立さん、足立さん、
はいはい、
なんかちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう、
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。
アマゾンがルンバの会社ね、はいはい、アイロボットを買収したという。
うん。
まあ、負債込みで2200億円。
うん。
桁がすごいんですけれども、なんかアマゾン最近ね、私もありましたけど、うん、家電ね。
はいはい。
まあ、今まではなんていうか、まあ、もともと本屋から始まって、
うん。
やっぱいろんなものを売り出して、
うん。
で、まあ、どっちかというとコンテンツだからアマゾン、ビデオとかミュージックとかね。
はいはい。
ああいうのは多かったんですけど、最近なんか防犯カメラみたいなやつ。ね、アンナンとか、結構そういうところ、まあだから、自社で開発したやつを売るみたいなのが増えてきましたね。
そうですね。だから、家の中にいる環境というか、それはもう全部アマゾンに任せなさいになるんちゃうの。
そういうことなんですかね。
うん、そんな感じがするよ。そうすると。
全部任せなさい。はいはいはい。
うん、そうするとさ、家電とかも全部やり始めたら、そしたらもう、例えば、冷蔵庫の中とか見てて、あ、もうすぐ牛乳なくなるやんとか。
ああ、スマート冷蔵庫みたいなやつですか？
そうそうそう。とか、
はいはいはい、
洗濯機とかでこれだけ回数動かしてるからそろそろもう洗剤なくなってるやんみたいなんで、注文されるんちゃうの。
ああ、そう。
わからんけど。
ルンバが、だから自動で、
うん。
まあ、ゴミが溜まってきたら、
そのフィルターとか、
フィルターとゴミの袋を自動で注文しますせ、みたいな。
そう、そういうなんなってくんのちゃうの。もう別に気にせんでも。
確かにね。
何でもかんでも。
まあ、だからある意味便利っちゃ便利ですよね。なくなったやつを。まあ、勝手に買われたら困りますけどね。
勝手にかどうかわかるけど、買いますかっていきなりアレクサが言ってくるんちゃうの。
はいはいはいはいはいはい。
うん。とか、スマホにぴょこんってなんかメッセージ届いて、
うん、
もうすぐトイレットペーパー切れますけど、買いますかって。
そうそうそう。いや、僕らだから水をね、いつも買うんですけど、はいはい、もう重たいじゃないですか。うん
はい。
わざわざ車でね、ガソリン行ってもね。うん、でまあまあ、いろんなもの買い移りに水はよく頼むんですけど、だいたい、なんかそろそろなくなりません、なくなったんじゃないですかみたいな、余計なお世話じゃみたいなメールとかね。来ますからね。うん、
そうそう。だからそういうのはもうさ、例えば、エアコンとか、そんなもんと連動してたら、
はい。
エアコンのね、温度設定とかで、あ、だんだんこの家暑くなってきてるなって分かったら、水の量ちょっと多く注文するとかね。
ああ、はいはいはいはいはい。
そういうのとか、いろいろその住環境が分かると、そこの消費の状況とかもやっぱ分かってきたりするわけじゃないですか、いろんなことが。
そうですね。うん、まあ何買ったかを全部把握されてますからね。
うん、把握されてるし、でね、ペット飼ってるか飼ってないかも多分バレてるやろし、アマゾンには。
ああ、それはまあ、買い物の傾向でね。
うん、
そ
う。ね、犬飼うてへん人が、ペットフードとか買わへんからね、絶対に。
もちろんそうですよね。
首輪とかね。
はいはいはい、
そんな。うん。だから、それ買ってたら、もう絶対ペット飼ってるやんって、バレてるからね、そんなの。
ああ、なるほどね。
だから、そういうこととかが、いろんなものが見えてくるから、うん、こういう家電とかなって、
うん、
そのうち、あれちゃうんすか、アマゾンマンションとか出てくるんちゃうんすか。
もう、オール家電じゃなくて、オールアマゾン製品。
そうそう。オールアマゾンっていう、もうなんか、アマゾンレジデンスとか書いてあるようなマンションがこう。
いやいや、でも、なんかね、
で、あれでしょ ?1 階はアマゾン GO とか入ってるんでしょもう、そういうとこって。
そう、なんか何にも持たずにコンビニ
入って。そうそう、スマホだけ持ってたらもう、買い物できるし、レジも通らんとそのまま持って帰れるっていう。もう、便利なんだが、もう完全にアマゾンに支配されてるのかよくわからんけど。
そうですね。まあまあ、でも本当にね。なんか、だからどんどんなんやろ、こう、扱うものが変わっていってるっていうかね。
うん、
うん。やっぱりね、まあ、いつもプライムデーの話しますけど。
大好きな。
大好きな。まあまあ、でも本当にね、うん、すごい会社やなと思いますね。
そう、だからもう、ありとあらゆるもう、ね、Google は情報を全部、コンピューターのに全部乗っけるっていう考え方でやってるじゃないですか。
はいはい。そうですね。
なんか Amazon ってなんかもうね、生活に必要なものは全部 Amazon が揃えるよっていう感じになってきてるから。
コンセプトっていうかなんかそういうのが見えますよね。
うん、そうそうそう。そうなってくると気づいたら全部 Amazon やん、みたいな。
はいはいはいはい。
ね、Amazon なしで生活できなくなっていくっていう、なんかそんな感じに。で、また家から一歩も出なくても、ことが全部済むっていうような状況になっていく。
はいはいはい、そうですね。
なんか、すごいことになりそうっすよね。そうなってくると。うん、
まあ、今後ね、またどうなることやらちょっとね、ウォッチしていきたいなと思ってるんですが。うん、じゃあ、まあ、後半のニュースいきましょうか。
はい。
はい。ちょっともう一回読んでみますね。
はい。
千葉市の、
うん。
蛇川神社。難しい字でね。
は
い、
うん、うん。
はい。が、お守り NFT を始めたと。
はい。
で、この NFT は授かってから1年経つと、お焚き上げ代わりに自動で NFT が消滅してご利益が切れるようになっています。なんか突っ込みどころ満載のニュースなんですけど。
いい感じでしょ、これ。
面白いですけど、まずは、
うん、
まあ、こう、効力が切れる NFT っていうものが面白いのと、
うん、
ご利益が切れるってそもそもご利益あるんやろうか、みたいなね。
ああ、いや、一応ね、なんか、はい、ちゃんと神社で、 ノリと上げてもらって、で、なんかしてる。うん、してる。で、まあ普通のお守りとね、同じような扱いにはなるみたいなんですけど、で、今までもね、そのお寺とか神社とかで、御朱印の NFT とか、そういうものってね、出してたんですよ、いろいろ。
はい。
うん。でもそれは一旦買ったらずっとこう持っとけるようなものだったんですけど、で、今回この1年間でね、こう、なくなるっていうところがいかにも、一般のね、お守りとかもそうじゃないですか。
まあ、毎年来てね、みたいなね。
うん、お正月に行って、で、お守りとかお札とか、ね、それを授かって、で、年末になったら、その神社また返しに行くみたいな、それをね、1年大体やってるって、それと同じように、こうね、自動的に消えるっていう、こう、なかなか面白いこと考えたなと思って。
エベスさんのね、笹持っていくって、まあ、これ大阪の人がわからないかもしれないですけど、ね、あるじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。まあ、みんなこうね、その、まあ、去年の笹はこう、まあ、焼くんですかね、あれ。でね。
そうですね。最後、どんと焼きとかでお炊き上げとかしたりするから。うん。
で、今年のね、運をまた買ってみたいなね。
そうそうそう。
まあ、
エベスさんの笹も、だんだんなんか大きくせなあかんような気になる。
そうそうそうそうそう。
あれもようでけたあるんやけど、あれもね、なんか。
まあね。
なんか毎年同じちっちゃいのやとなんかなとか思い始めて、なんかちょっと、もう一個なんか飾り多くしようかなみたいななってて、どんどんどんどんでかなるっていう。
商売繁盛のあれやか、みんなね、やっぱりね。もう本気ですからね。
ケチるわけにいかんよな、とか言うて。どんどんでかくなる。
本当にね、ケチるわけにいかんっていうかね。
面白い。
いや、まあまあ。まあそのニュースはね、足立さんがこれをセレクトされたのは。
ああ、そうですね。なんか一つその NFT っていうと、
はい、
そのブロックチェーンに刻んでずっとこう、未来永劫そこにあるよっていうような感覚でこう説明したりとかするんですけど、
そうですね。
で、とはいえ、その一番ベースにあるそのブロックチェーンにスマートコントラクトって言って、要はコントラクトなんで契約をそのプログラムとして作れる、組み込めるっていうところがやっぱりすごくポイントで。
はいはいはいはい、はい。
今回のやつもそこのスマートコントラクトで1年経てばそれが消滅するようにできてるんですよね。
みたいですね。
で、うん。なので、こういうそのスマートコントラクトをうまくこう使っていけば、今までなかなかこうできなかったようなサービスね。まあ、今回のやつもそうですけど、その、一年でね、消えるっていうような、そういう作り方とかね。
はいはいはい。
あるいは、今、アート作品なんかでも出てきてるんですけど、
はい。
その、持ち主が変わると絵柄が変わるみたいなのもあるんですよ。
へぇ、
そういうものとかね、作れるんですよね、はい、いろいろ。
はい。
うん。だから、そういうその、なんか、新しいアイディアとか、そういうものをプログラムとして、スマートコントラクトで、まあ、書き込んで、
うんうん、
で、ずっと変わらないっていうのも一つのやり方だし、そうやってその時間が来れば変わるとか、
うん、
あるいは持ち主が変わったら変わるみたいに、何かのイベントがあると変わっていくような、その NFT みたいなものも作っていけるので、やっぱりね、そういうところがね、これまでになかった、その考え方とか作り方ができるようになってくるんで、もう本当、そういうなのをね、なんかうまくこう使って、その、なんか面白いビジネスとかアイディアとか、もっとね、考えていけば、この NFT ってね、こう、もう今、よく言ってるんですけど、もう本当ね、NFT なんて今見えてるのって、もう 1% ぐらいしか活用方法見えてないんですよ。
はいはいはい。
うん、全然分かってないんですよ、ほとんどの。
他の皆さんがってことですね。
うん、他の皆さんどころか、やってる人たちもそうなんですよ。まだ気づいてないことって山のようにあるんですよ。
はい。
もう、私もそうやけど、言ってて、もう、思いっきり妄想は膨らまして、いろいろ考えてはいるんですけど、
はい、
多分そんなんじゃないレベルの次元のことが、うん、これからいっぱいそんなサービスが出てくるはずなんで、
はい。
ね、その、これって面白いんですけど、うんうん、映画とか撮影するの、まあ、要は動画とか撮影するのにね、
はい、
カメラ、撮影するカメラを、まあ、例えばレールみたいなの引いて、その上に台車乗っけて、カメラ乗っけて、こう、走ってる人を横からこう撮影したりとかするじゃないですか。ああいう、そういうシーンってあるじゃないですか、普通に。カメラを動かしながら撮影するって、
はい、
実は当初ね、そんなことね、誰もやってなかったんですよ。
ああ、なるほど。
カメラがね、できた頃って、ドーンってカメラって据えて、
そうですね。
一箇所で撮影するっていうのが常識だったんですよ。
はい。
で、誰もカメラ動かしながら撮影しようなんて誰も思ったことがなかったんですよ。
そうですね。
やればできたのに、誰もそんなこと思ってもいなかったから、
はい。
全部固定でこう撮った映像を継ぎはぎして、こう映像にしてたんですね。で、それがある時、その、なんか、その撮影機材を運ぶんだったかななんかで、
はい、
こう船に乗っけて運んでったのを、なんか監督とかがぼーっと見てて、あれ動いてる船から撮影したらおもろいんちゃうかって、ふって聞いてたんですよ。
なるほどね。
うん。で、その人がそれに気づいてから、みんなカメラ動かしながら撮影するっていうふうにやり始めたんです。
おー、なるほどね。
だからそれまではもう普通に固定で撮るっていうのが当たり前やったん、
まあ、カメラ自体もまあ進化したんでしょうね。
うん、もうあると思うんですけど、ただもうそういう発想誰もしてなかったっていうね。で、まあそういう話いっぱいあって、もうテレビなんかもそうなんです。テレビも一番最初、できた頃って、
はい、
その、ラジオとテレビと同じ中継してたんですよね。同じことを。
ああ。
ラジオのアナウンサーをずっと撮影してたんですよ。
なるほど、昔は。
あ昔は。
さすがにそこまでちょっと僕は知らないんです
よ
ね。
何を映していいかわからんかったんですよ、最初から。そのテレビできたはええねんけど。
はいはいはいはい。
何を映していいかわからんかったから、ただ、その原稿を読んでるアナウンサーはただ映してただけだったんですね、ニュースって。
はいはいはいはいはい。
で、ある時、誰かが、その、紙に、こう、字書いて、それをパッてカメラの方に向けて説明し始めたんですよ。
ほうほうほうほう。
おう、これやっていうみんなが気づき始めて、
なるほど、ね。
で、文字に書いてテロップを映すとか、そのボードを映すとかね、はいはい。そういうことをやり始めたっていうね。そんなもんなんですよ。人間の頭って結構固定概念に縛られるんですよね。
だから、新たな発想っていうか、その、
そうそうそうそう、
味がすごいなっていう、
ね。うん、そう。そういうことなんです。だから NFT とかもまだ出てきて、まだまだ本当間もないから、
はい、
みんなまだなんかデジタルアートとか、そのデジタルで作ったものの延長みたいななんか使い方とか、うん、そんなことばっかりしかこう、まだまだアイデアが出てこないんですよね。
う
ん、
そうっすね、うん。なるほど。
で、だからまあ今回のようなね、こう1年で、まあ、消えてなくなるってお守りのようになるっていうね、
はい
はい、こういうことがちょっとずつこういうのが出てくると、うん、あ、そしたらこんなことできるんじゃないか、あんなことできるんじゃないかっていうふうにこうアイデアが広がってって、うん、で、もっとその今本当に誰もがまだ思いついてないようなサービスとか、新しい使い方とか、もう全然違う価値の作り方とかね、そんなものがこう出てくるんで、まあ本当ね、これからはもうまだまだ NFT とかもう Web3 関係はアイディアがね、まだまだ足りない状況なので、うん、ぜひね、いろんな妄想しながら、こういうビジネスをね、考えてみるのも、非常に面白いんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやはやもう、本当にね、面白い。面白いって言ったらあれですけど。
うん。
非常に。
まあ、NFT は、うん、面白い世界にもうどんどんなっていくし、メタバースと組み合わさって、まあ、びっくりするようないろんなサービスが出てくると思いますよ、
う
ん、これから。
そうですね、う
ん。その手があったか、みたいなやつがやっぱり出てくると思うんですよ。うん。でね、だいたい出てきたら、うん、そうですね、だいたい、身の回りに何人かは、いや、俺も考えとってんけどな、っていう人が絶対出てくるんですよ。
だいたい考えてる人は100人おりいますね。100人のうち1人が実際にやって、うん、まあ、成功するって言ったら変ですけど、なんか。
そうそうそう。ね、そんなもんすよ。うん。
こういう話を聞いたことありますわ。
思いついたっていう人はね、もういっぱいおるんですよ、絶対。だったらやれよ、お前がっていう話なんですけど。
まあまあまあ、その話はもう終わってるんで、一応終わり。
はいはい。
まあ、もうね、本当にお盆休みじゃないですか。
はい、そうですね。
ね。まあ、この番組ちょっと来週はもうニュースも少ないでしょうから、
はい。
お休みさせていただくんですけれども、
はい。
とにかく暑いですからね。ほんまに。
もうね、勘弁してくれよっていうぐらい。うちのね、すぐ近く、公園あるんですけど、
はい。
めっちゃ暑いからかなんか知らんけど、子供が遊んでないね、もう昼間。
ああ、なるほどね。
うん、もう、多分、遊ぼうと思っても、鉄棒やら、滑り台が熱々で、
そう
鉄板焼き状態になるから。
夏はね、鉄棒がもう、
半端ないよ、ね。
灼熱な、もう子供の頃ね、よう、やけどはしーひんかったけど、
そう。
もう、ハンカチ巻いてね、やったりしてね。
タオルとか巻いてたけど、もうほんまもう滑り台なんか無理よね。
無理ですね。
もう、太ももとかやけどするもんな、あんなもん滑ったら。鉄板焼きやもん、もう。
鉄板焼き。確かにね、
鉄板焼き状態になるから。いやでも本当ね、こう、お盆休みとかで、まあ帰省されたりとかね、すると思うんですけど、はい、まあ、子供たちも外遊びに行けるかどうか、ね、こんな暑かったら、本当、倒れるでっていう外遊びに行くのはいいけど、もうね。
まあ子供さんはもうやっぱもう親が今ね、あんまりこう、うん、外で熱中症とか、やっぱりね。
そうやね。
あるからね。家の中でクーラーの効いたところで遊んどきなさいとか、うん、そういう社会なのかもしれないですね。
うん。で、ゲームばっかりしてんやろね、多分。
まあでも昔は僕らはね、子供があんな家でゴロゴロしてんな、言うてね。うん、
そう。
外出て遊べって言われて、まあまあ、暑さが違うからね、でもね。
まあ、そうよね。そう、
夏のね。
そう、暑さがすごいから、もう、だいぶ前から、やけど、セミが昼間鳴かなくなったでしょ？暑すぎて。
あ、そうなんですか？暑すぎで、うん、
そう。セミって、
はい。
28度ぐらいやったから、までしか鳴かないんですよ。
うんうんうん、あ、そうなんや。
うん。だから、朝にめちゃめちゃ鳴くんですよ、今。
あー、確かに。それはあるかもしれないですね。
うん、朝めっちゃ鳴いてるけど、昼間全然鳴いてないんですよ、セミ。
へー。
うん、それはね、もう日本の夏暑すぎてるんですよ、今。
日本の夏暑すぎ。
うん、暑すぎ問題で。で、さらに今、特に今年はここ、もう数週間むちゃくそ暑いじゃないですか。もう記録更新するような暑さになって。
はい。
で、だから蚊が少ないっていうね。
あー。
蚊もね、暑すぎてあかんらしいんですよ、どうも。
もう家の中に湧くんじゃん。僕の部屋に結構いっぱいいるんですけど、蚊。
あ、それは家の中でどっかで増えてるんちゃいますか。
涼しいんですよね。
うん、涼しくて。で、あれちゃうんですか、山崎さんいっぱいこう喉乾くから飲み物いっぱい置いてるから、そこで帰ってるかもしれないでしょ。
水に湧くんじゃなかったでしたっけ。
そう。ペットボトルの、ミネラルウォーターの水に湧いてるかもしれない。
怖っ。いや。
怖
っ。飲む水はちゃんと管理してますが、冷蔵庫にね。
いや、わからんけど。結構ね、観葉植物とか置いてる家とかね、はい、そういうところで虫湧いたりしますからね。結構
強い。ああ、そうなんですね。
うん、そうなんですよ。
あ、観葉植物は確かに、湧くでしょうね。
うん。
虫がね。
そう。そういうのになって。だから、外はね、虫がなんかもう暑すぎて減ってるようなやつもおるらしいから。いやー、こんなにね、環境変わると、うん、そりゃいろんなこと起きますわね。まあ、大変ですわ。
まあ、本当に夏真っ盛りということで、まあ、高校野球もね、もう始まるでしょ？始まったかな？
うん、もう始まってますよ。
始まってますね。
高校野球も今、あれよね、あまりにも暑すぎるから、
はいはいはい、
朝と、
お昼は、
昼やめにして朝夜の二部制にしようかとかなんとかっていう話まで出始めてるもんね。
そらね、うん。子供の体ね。うん、観客が一番大変でしょうね、あれね。
観客もね、倒れるで、こんなもん。
本当にね。
もう甲子園やっぱ屋根つけなあかんねや。
もうドーム
これ、うん、甲子園ドームにしないともうみんな持たへんよ、こんな。
まあまあね、まあとにかくね、夏、まあ、楽しいですけどね。
はい、楽しいですけど、ちょっとね、熱中症とかそういうのも気をつけないと。
それはそうと、足立さん、はい、告知とか今週なかったでしたっけ？
あ、もう、お盆休みなんで。
え、どういうこと？あ、告知もお盆休み。
もう何もしないんで。違うか。
はい。わかりました。じゃあ、はい、
まあ、じゃあ次は2週間後ですね。
そうですね。来週お休みっていうことで、
はい。はい。じゃあまた頑張っていきましょう。はい。皆さんありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。再来週ですね。またぜひ聞いてください。はい。それでは良い2週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。